に潜っていってね。この番組は IT ガジェット、モバイル通信についてのニュースや話題を中心に、中の人のチープラーニングに基づいて構成される音声配信プログラムです。
番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお届けしています。
多少お聞き苦しい箇所もあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのはネタを探してきてチープラーニングを駆使するのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話は佐藤ささらと
鈴木つづみと
伊谷の3人でお送りいたします。
ゆくもば第291回です。
前回配信時、また中の人がやらかしましたね。
第290回の編集は、土曜日のうちにおおむね終わっていたんですけど、ちょっと疲れてしまって、最終確認と配信作業は日曜日になってからやろうと、作業を途中で止めていました。それで、そのまま作業を忘れてしまったようですね。
月曜日、中の人はテレワーク勤務でしたから、すぐに配信作業をすることができたわけですが、編集が終わってたから配信作業をするだけだったとはいえ、油断しすぎですね。
編集が終わってたから、もう配信まで終わった気分になったんでしょうかね。
配信漏れを知らせていただいた、天王寺アップルクラブの大道さんに、心からお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。今回はまたやらかさないように編集作業を土日で分けて、編集が終わったからと油断することがないようにしています。今回は大丈夫です。多分それでは今回のニュースです。
NTT ドコモは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえ、2020年3月中に失効した D ポイントについて、4月下旬に再申請することを明らかにしました。通常ポイント、および期間、用途限定ポイントどちらも対象で、再申請された分は5月末で有効期限が切れる。期間、用途限定ポイントになるとのことです。
新型コロナウイルスの感染拡大で外出自粛が行われている状況ですから、消費もかなり冷え込んでしまっています。消費が冷え込むということはポイントの使用も当然減ってしまうということで、それを踏まえての失効ポイントの再申請はユーザーとしてはありがたいですね。実質的な有効期限の延長なので、この期間に失効する対象のポイントがない場合は、あまり恩恵はないのかもしれませんが。
楽天モバイルは、文部科学省が推進するギガスクール構想に対応するギガスクール構想支援プランを発表し、30日から受付を開始しました。ギガスクール構想支援プランは、楽天モバイルの基地局を学校の敷地内に設置した場合、学校の光回線を原則無料で提供するというもので、対象となるのは全国の国公私立の小中高校、特別支援学校、高等専門学校を設置する地方公共団体と学校法人となります。千葉県千葉市と第一弾となる協定書を締結したほか、静岡県浜松市とも協議中、 その他の地方公共団体などとの協議を進め、プランの順次拡大を予定するとしています。
文科省のギガスクール構想は、現代の子どもたちの将来を見据え、児童、生徒に一人一台の学習用端末と、校内に高速大容量のネットワークを整備するというものなんだそうです。ただ、楽天モバイルがこの構想に一丁がみするその内容を見ると、自社の基地局を打つ場所を確保したいだけなんじゃねえの?という疑念は湧いてきてしまうんですけどね。大学の敷地内、建物の屋上に基地局を設置するというのはこれまでになかったことではないですけど、あまり学校の敷地に基地局を増やすと、定期点検や障害の際に入局しようとするとき、事前許可とか調整が大変なんじゃないかなと思うんですけどね。
携帯キャリア大手各社で、新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的に、学生がオンライン学習などを実施している状況を踏まえた施策が開始されています。NTT ドコモは、25歳以下のユーザーを対象に 50GB までの通信量を無償化する施策を5月31日まで実施します。新型コロナウイルス感染症の流行に伴う U25 向け支援措置、と銘打たれた今回の施策で、4月または5月利用分のスピードモード、および 1GB 追加オプションを、50GB を上限に無償化されます。スピードモード、および 1GB 追加オプションは、利用可能データ量を超えた後も、1GB あたり1000円でデータ通信容量を追加できるサービスで、スピードモードは事前に設定したデータ量まで通信速度が低下せず利用できるもので、1GB 追加オプションは 1GB ずつデータ通信容量を追加購入できるサービスです。対象ユーザーは、4月1日時点での年齢が25歳以下の契約者または利用者で、対象となるプランで条件を満たしているユーザーは申し込みは不要で自動的に適用されるとのことです。au は、25歳以下のユーザーについて、料金プランのデータ容量を使い切った後にチャージする分のうち、50GB まで無償にするほか、テザリング利用料も無料にするとのこと。期間は4月1日から30日、5月以降は状況に応じて延長する可能性があるとのことです。3月31日時点のユーザーの契約情報に基づいて対応するとのことで、契約名義、あるいは登録利用者名義が25歳以下のユーザーが対象、学生向けと案内されているものの、学生証などの提出は不要とのこと。なお、ネットワークの混雑状況によっては無償化の対象を縮小する可能性があり、その場合は別途案内されるとしています。ソフトバンクとウィルコム沖縄は、25歳以下のソフトバンクと Y モバイルユーザーに対し、50GB 分の追加データを無償提供します。期間は4月3日から30日まで、延長する場合は別途通知されるとのこと。データ容量の購入料金を 50GB まで無償にするというもので、テザリングオプションも無料となります。テザリングオプションは、ソフトバンクは利用にあたって申し込みが必要。Y モバイルは申し込み不要です。
各社、50GB までのデータ通信容量の追加について無償とするという意味では横並びですが、細かな内容で微妙な差異がある感じですね。au の通信状況によっては無償の範囲を縮小する可能性があるという内容は気になりますが、実際のところ、学生だけではなく社会人もテレワーク勤務が拡大している状況で、どの程度逼迫するかは読めませんね。一律に25歳というラインが引かれましたが、留年して26歳になってしまった人とか、 もともと対象年齢を過ぎて大学に入った人などは漏れてしまうのはちょっとどうにかならないのかなと思わないではありません。とにかく、無償で 50GB まで使えるからといって、それをゲームに突っ込むことがないよう、対象のユーザー各位は考えてほしいですね。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
今回のニュースは以上です。
この週末から4月19日まで福岡県では土日の外出自粛が発令されていますが、そもそもデブ症な中の人にとってはある意味いつも通りの週末ですね。
確かに特別な用事がない時はだいたい家にいますよね。
週明けからは、しばらくテレワーク勤務に移行することになったそうで、中の人も準備ができ次第移行することにしていますが、先日行った試験実施では、自宅にある誘惑に気を取られるどころか、忙しいわけでもないのにそっちに気を取られるどころじゃない感じだったそうです。
まあ、それが当然なんですけどね。
でも適度にサボ。もとい、息抜きをするやり方を覚えないと、結構きついですよね。
これを機に、どさくさ紛れに散財しようとしているので注意が必要です。
でも、フル HD 解像度が出るモニターがないので、本当に不便ではあるんですよね。
テレワーク勤務をいつ頃まで続けることになるのか、というのもありますから、部活に勝っても、その後持て余してしまうんですけど。
この騒ぎが落ち着いた頃に中の人が何を買ったかを明らかにしないといけませんね。話は変わりますけど、ゆくもばの配信から古いものを削除することになったそうですね。
少し前から時々話をしていますが、ゆくもばの配信ブログのデータ保存容量がそろそろ限界に近づいています。有料会員へ移行して保存容量を追加することも考えていましたが、RSS の配信数が最大100ということで、それからはみ出している過去配信分を古いものから一度削除して、古いものを順次別のブログから再配信をすることにしました。ゆくもばアーカイブスという名前で新たにブログを立ち上げて、そこに順次古いものを移しているところですが、取り急ぎパイロット版から第5回までの移行が済んだので、配信ブログでの公開を終了して、4月6日から順次配信を開始する予定です。空いた容量は今回を含めて今後の配信分のための容量として転用しますが、配信ブログの空き容量の残りを見ながら移行作業を行いますので、集中的に移行する時期と、しばらく移行がストップする時期が発生すると思います。最終的に、第200回前後までをアーカイブスに移行する方向で考えていますが、Apple Podcast などへの登録は実施せず、任意に RSS フィードをクライアントアプリに登録していただくことでお聞きいただけるようにするという形を取ろうと思います。
その割には専用のアートワークを作成したり、 Apple Podcast 準拠の設定を入れたりと準備はできてるんですが、とはいえ初期配信分は古いバージョンのチェビオで作成されているので、今よりも合成エンジンの性能が低くかなりお聞き苦しいものではありますから、再配信が目的というより文字通りアーカイブとしてゆくもばの進化の歴史を記録するための保存 としての意味合いが強いですね。
一度アーカイブを目的にノートに保存を試みていましたけど、あまりの面倒くささに挫折してますが、今回は容量の逼迫という事情があるので、やらざるを得ない感じにはなってますね。黒歴史を自ら掘り返している感じもしないではない、と、中の人がこぼしてましたけど。
中の人というより、笹良さんの黒歴史ですね。
おい、やめろ。
ゆくの場では、お聞きいただいた感想など、皆様からのコメントをお待ちしています。
Apple Podcast のレビューのほか、配信しているシーサーブログ、更新告知を掲載している Goo ブログへのコメントやメールフォーム、Twitter のハッシュタグ、#YUKUMOBA をつけたツイートなど、お好きな方法でお寄せください。
いただいたコメントは、ニュースの後にご紹介できればと思いますが、コメント数が多くない場合、数回分のコメントをまとめて紹介させていただくことがあります。あしからずご了承ください。
それでは、今回のゆくもばはこれにて。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆくもばの合成音声は、チェビオ、クリエイティブスタジオにて作成、編集を行っています。
番組のネタ探し、構成や編集、その他全般の雑用は、中の人、またの名をハイマウント。声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお届けいたしました。